Good afternoon, everyone.
Good afternoon.
To those listening on the internet, today we are meeting in the afternoon because a number of the people here were running a summer camp until late yesterday.
皆さん、こんにちは。インターネットで聞いていらっしゃる皆さん、今日は、昨日までキャンプ等があったので、午後に礼拝を持っています。
Please note that this will be the last message from us until Sunday, August 28th.
それから次回のメッセージは8月28日になります。
Many of us are going overseas or to other parts of Japan for the next few weeks.
多くの方がこれから数週間にわたって海外や国内の各地へ出かけられます。
If you have your Bibles with you today, please turn to Luke chapter 2, verses 6 to 7.
では、ルカの福音書2章、6節、7節を見てください。ルカの福音書2章、6節、7節です。
While they were there, the time came for the baby to be born.
ところが、彼らがそこにいる間に、マリアは月が満ちて、
And she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in cloths and placed him in a manger, because there was no room for them in the inn.
男子のウィゴを産んだ。それで布にくるんで、会話桶に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。
The title of today's message is The Challenges of Obedience.
今日のメッセージの題は、神に従う上でのチャレンジ。神に従う上でのチャレンジ。日本語のチャレンジがうまく私の中で見つからないんです。そのまま英語にしました。
There are a lot of people who foolishly believe that by following God, automatically everything will go right for them.
実にたくさんの人が神に従えば全て自動的にうまくいくと考えてしまっています。
Yes, it is true that sometimes while we are following God, things miraculously seem to come together. Yet there are other times when following God causes us to be challenged in many ways.
確かに神に従えばいろいろなこと従う中でいろいろなことが奇跡的に同時に起こっていくこともあるんです。でも一方で神に従っていくことがいろいろと苦しい思いをさせる苦しくなってしまうことだってあるんです。
Some of the challengesare things which happen to all in the course of their lives, and other challenges come about specifically because we chose God's ways.
誰の人生においても大変なことというのはあるでしょうが、特に神の道を選んだために起こってしまう大変さというのはあるんです。
Today we are going to look at three challenges Joseph and Mary faced while they were being obedient to God.
今日はこの神の道を選んだヨセフとマリアの上に起こった、チャレンジを3つ見ていきたいと思います。
From looking at the challenges, each of these challenges that they faced, we can learn how we can face the challenges of obedience in our own lives.
ここから私たちも自分の人生で大変な時にそれにどう向き合っていったらよいのかを学ぶことができるんです。
Firstly, the first challenge, life's events.
一つ目のチャレンジ、あえて言えば大変なこと、大きな出来事。一つ目は大きな出来事です。
the second part of verse 6 says, the time came for the baby to be born.
6節にマリアは月が満ちてとあります。
While some things in life are optional and other things can be postponed, certain events are unavoidable.
人生においては自分で選んだりまたは延期することができることもあるんですが、一方でどうしても避けられないことも出てくるんです。
Accidents happen, illness occurs, and natural disasters may require immediate action.
事故が起きてしまったり、病気になったり、または自然災害があって即座に行動を取らなければならなかったりします。
While good planning and preparations helps things to go smoother, sometimes life's events seem to be all happening at once, and this pushes us to our limits.
人生の中で物事がスムーズに進むようにしっかり計画準備できることもあります。でも一度にいろんなことが次から次に起こって途方に暮れてしまうこともあるんです。
Mary and Joseph were in such a situation.
マリアとヨセフもそうでした。
They had arrived in Bethlehem and had no place to stay. Then suddenly it came time for Mary to give birth.
ベツレヘムに着いたというのに泊まるところも見つからず、なんとマリアの出産の時を迎えたんです。
2 Corinthians chapter 4 verses 8 to 9.
コリント人への手紙第2、4章8節9節を見てください。コリント人への手紙第2、4章8節9節。私たちが途方に暮れることがあることを言っています。
We are hard pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair.
私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。
Persecuted but not abandoned, struck down but not destroyed.
迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。
Sometimes in our lives, it can seem like everything is happening at once.
人生の中で本当にいろんなことが一度に起こってしまうことがあるんです。
You have a few bad days, your child or your pet might be sick, and you miss out on sleep.
悪い日が 2,3 日続いたかと思えば、今度は子供やペットが病気になって眠れなかったりするんです。
And then just when you think you can have some rest, someone calls up and asks you to come over and pray for them or give them counsel.
そしてゆっくりできるかなと思っているところに電話が鳴って、うちに祈りに来てほしいと頼まれたり、相談を受けたりするわけです。
All of the physical preparation in the world can't stop our bodies and minds from getting tired.
この世ではどんなに自分で体の調整をしても、肉体と心の疲労は止められないんです。
But if we are right with the Lord, He'll give us the strength even when we feel that we have no strength left.
でも、もし主とつながっていたら、どんなに私たちが力をなくしても、元気がなくても、主が力を与えてくださるんです。
アーメン。The second challenge they faced was limited resources.
マリアとヨセフがに起こったこと、二つ目です。物に制約が生じる、限界があるということです。物に制約が生じる。
When we follow God, the first part of verse 7 says, She wrapped him in cloths and placed him in a manger.
7節に布にくるんで貝羽桶に寝かせたとあります。
When we follow God, it can often mean a lot of sacrifice of our time, possessions, and or money.
神に従っていくと、しばしば時間や自分の時間や持ち物、またお金を犠牲にすることにもなっていきます。ことにもつながります。
We have to...Sometimes sacrifice our comforts or conveniences.
自分の楽しみや便利さを犠牲にしなければならない時だってあるんです。
We have to learn to make do with what we have, even when it might look foolish to others.
たとえ周りからバカにされても、今自分の持っているものでやり遂げることを学ばなければならないのです。
Joseph and Mary didn't have a baby's bed for Jesus at that time.
ヨセフとマリアはなんと生まれてくるキリストのためのベッドすらなかったのです。
So they had to place him in a crib which was used to feed straw to animals.
それで彼らは家畜の食べる藁を入れるところをベッドとしたんです。
How do you think they must have felt about that?
二人が一体どのような思いだったと思いますか?
Especially since Joseph was a carpenter and could probably make nice babies' beds.
特にヨセフは大工なんですから、自分の赤ちゃんのベッドを立派なベッドを作れたはずなんです。
Philippians 4 verses 11 to 13.
ピリピ人への手紙4章11節から13節。ピリピ人への手紙4章11節から13節。
I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content, whatever the circumstances.
乏しいからこういうのではありません。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。
I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation.Whether well fed or hungry, whether living in plenty or in want.
私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また、飽くことにも、飢えることにも、富むことにも、乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。
I can do everything through him who gives me strength.
私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。
Following God can be costly. Sometimes we have to make do with limited resources.
神に従えば犠牲を伴うことも出てきます。でも物が十分になくても、自分の持っているもので間に合わせなければならないことがあるんです。
It might mean us making sacrifices so that we can give more to the Lord's work.
それは、犠牲を払って主に使えるという意味になってきます。
Sometimes it might mean we have to buy something second hand rather than new. Other times it might be...require us to be patient and do without.
例えば新品ではなくて中古品を買わなければならないこともそうだし、また何かしたくてもただ何もしないで忍耐する、それも犠牲ということです。
When we learn to trust in God, we learn to be content.
つまり、神を信じることを学ぶとき、神を信じることを学ぶとき、実はそれと同時に満足するということを学ぶんです。神を信じることを学ぶとき、それと同時に満足するということを学ぶんです。
In God's strength, we can complete the work even with limited resources.
どんなに限りがあっても、私たちは神の力によって神に与えられた働きを成し遂げていきます。
アーメン。
アーメン。
The third challenge they face were closed doors.
三つ目、二人が受けたチャレンジです。大変なこと。ドアが閉ざされる。ドアが閉ざされる。
The second part of verse 7 says, because there was no room for them in the inn.
7節に、宿屋には彼らのいる場所がなかったからであるとあります。
Some preachers imply by the way they talk that if you're walking in the will of God, then all the doors are open for you. Your way will go smoothly.
牧師の中には、神の御心を歩いているなら、すべてのドアが開かれて、ことがスムーズに進むという意味を含ませて話す人がいます。
But this is not true.
でもそれは正しくないんです。
If that was so, then Joseph and Mary would have gotten a free room at the best hotel in Bethlehem.
もしそれが正しいなら、ヨセフとマリアはベツレヘムで最高のホテルのただの部屋をもらえたんじゃないでしょうか。
Sometimes God tests our determination by closing doors in our face.
時に神はドアを閉ざして私たちの決意をテストされるんです。
Unlike the traditional Christmas stories that say there were three inns that they tried, the Bible does not actually tell us how many inns they tried.
実は昔からクリスマスのストーリーでは、ヨセフとマリアがホテルを3軒訪ねたとなっています。でも聖書には何軒2人が訪ねたのかは書かれていません。
What we do know is that they ended up staying in a building which was used to house farm animals.
私たちが知るところは、ヨセフとマリアは家畜小屋に泊まらなければならなかったということです。
It is a good thing they weren't following a prosperity teaching, or probably they'd think they were sinning terribly.
二人が豊かさを追求する教えを説く人をフォローしなかったのはとても良かったと思います。そうでないと、二人が選んだ人生の選択が罪になってしまうとなるからです。
2 Thessalonians chapter 1 verses 3 to 5。
最後の御言葉、テサロニケ人への手紙第2。テサロニケ人への手紙第2、1章。3節から5節です。1章3節から5節。
We ought to always thank God for you.Brothers, and rightly so, because your faith is growing more and more. The love of every one of you has for each other is increasing.
兄弟たち、あなた方のことについて、私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜなら、あなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の 愛が増し加わっているからです。
Therefore, among God's churches, we boast about your perseverance and faith in all the persecutions and trials you are enduring.
それゆえ私たちは、神の諸教会の間で、あなた方がすべての迫害と困難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。
All this is evidence that God's judgment is right, and as a result, you will be counted worthy of the kingdom of God for which you are suffering.
このことは、あなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのは、この神の国のためです。
We often think that when we act in faith and God opens doors for us, then our faith grows stronger. But this is not what we see here.
私たちは自分が信仰を持って行動すれば、神はドアを開いてくださって、そして自分の信仰が伸びると思いがちですが、今の御言葉、今読んだ御言葉はそうは言っていないのです。
Faith grows even more stronger when it is tested to the limits.
信仰は限りがある中で、テスト、神によってテストされるときにより強く伸びるんです。
Just like if you want to improve your muscles, you have to work them until they really hurt. Our faith grows when it is stretched.
それはちょうどあなたが筋肉をつけたいと思って痛みを感じるところまで鍛えるようなもので、実は信仰も張り詰められる時に伸びるんです。
Sometimes God allows us to go through these trials when it seems like every door is shut and nothing seems to work out. He does this so that we can grow our faith and our love.
神は試練を与えられます。すべてのドアが閉ざされて、どこにも解決策がないように思われるんです。思えてくるんです。でも信仰と愛はそこに伸びていくんです。
アーメン。